主は皆さんと共に。ルカによる福音。その時イエスはある村にお入りになった。するとマルタという女がイエスを家に迎え入れた。彼女にはマリアという姉妹がいた。マリアは主の足元に座ってその話に聞き入っていた。マルタはいろいろのもてなしのためせわしく立ち働いているが、そばに近寄っていった。主よ、私の姉妹は私だけにもてなしをさせていますが、何ともお思いになりませんか。手伝ってくれるようにおっしゃってください。主はお答えになった。マルタ、マルタ、あなたは多くのことに思い悩み心を乱している。しかし必要なことはただ一つだけである。マリアは良い方を選んだ。それを取り上げてはならない。キリストに賛美。まあ、今日の福音書は、マルタとマリアのですね、あの話です。ルカの福音書ではこの対照的な2人の人物を、取り上げて、まあ、そこから比較して私たちに問いかけるというですね、いうことがよくあります。放蕩息子とそのお兄さんとかですね、たびたびこの対比で語るということですが、まあ、今日もそのような箇所になっています。まあ、イエス様がこのマルタの家に泊まったということなんですが、まあ、イエス様一人だけじゃ話じゃないんですよね。12人の弟子もいて、まあ、女性の弟子も一緒だとしたら、まあ、少なくとも20人ぐらいいてですね、20人ぐらいの人が急に泊まるっていうわけですから、まあ、一種のまあホテルみたいな感じになっちゃってですね、そのなんていうんですか、泊まるところとかですね、そのまあ食事のこととかですね、まあその大変なやっぱりこれは苦労だったと思います。まあ、マルタはそういうのが得意だったんでしょうから、まあ、それを一手に引き受けて、まあ、召使いたちもいっぱいいたと思いますが、まあ、そうやっていろいろですね、段取りをしてたわけですけれども、それに対してマリアは主の足元に座ってその話に聞き入っていたっていうんですけど、まあ、僕の印象ではまあ、マルタの方は主婦の鏡みたいな人なんですけど、で逆にマリアはちょっと苦手系だと思うんだ。だからまあなんか逃げてこう座ってたんかなって気持ちも、まあ、しないでもないですけど、まあ、それでマルタの方が怒ってですね、イエス様にとにかく叱ってくださいっていうわけですけど、まあでも驚いたことに マリアを叱らずにですね、マリアを叱ったっていうお話ですね。まあこのお話は、特に主婦で忙しく働いている方々にとって受けが良くないお話で、あんまりこのなんか腑に落ちないみたいな感じで言われることの、まあ、多い話なんですが、まあ、ちょっとマルタがかわいそうな気ももちろんするんですが、でもイエス様がですね、もしマルタを褒めてたらなんかもっと大変なことになった気持ちもする。まあ、ただでさえ忙しくてですね、まあ、あれもこれもしなきゃならないのに、その忙しく働くことをイエス様がこう勧めたり褒めたりしたらですよ、ただでさえ忙しい私たちはもっと忙しくなって、つまり忙しくすることが価値があるみたいな感じになんかこうなっちゃう可能性があるので、まあ、よくよく考えたらやっぱりマリアの方を褒めてて、まあ良かったんじゃないかというように思いますね。でイエス様もなんかすごいはっきり言ってて、必要なことはただ一つだと、マリアは良い方を選んだってもうはっきり、まあ、言ってるわけですよね。マリアの方がずっといいっていうことを、まあ、イエス様は言ってるわけですから、私たちが、まあ、クリスチャンとして歩む中でこのマリアのような生き方を、まあ、どう心がけていくかっていうことをやはりちょっと問いかけてみるといいのではないかというふうに思います。まあ、だいぶ昔ですけども黙想指導してた頃に、まあ、いろんな人が悩み相談でいろいろ来たりするんですけども、一人の、まあ、それ男性だったんですけどね、まあ、初老の男性ぐらいだったか、その何の話かと思ったら、その、まあ、せっかく自分はもう定年退職で時間ができるから、やっと自分の妻とですね 自分のパートナーとゆっくりこう過ごして時間をとってですね一緒に過ごしたいと思ってるのに、自分の奥さんはもう教会活動で忙しくてもう出てばっかりで、せっかくは自分の方はなんていうか今こそ奥さんとの時間を過ごしたいと思ってるのに、その完全に自分が無視されて、その、まあ、もちろんねご飯とか作ってくれるでしょうけど、まあ、とにかく教会活動ばっかりしててですね、もう本当に自分は寂しくて寂しくてっていうことをこうおっしゃってですね、まあ、しかもその涙ぐみながらちょっと話されて、なんか逆に聞いてる私もすごいショックを受けてですね、まあ、逆の話はまあ割と よく聞くっていうか、その妻の方がですね、まあ、せっかくご主人といろいろかかりたいのに、まあ、旦那さんの方が仕事ばっかりでもう全然ここの交流がないっていう話を、まあ、聞いたりすることも当然あるんですが、でもその反対の例もあるんだなと思ってですね、まあ、しかもそのご主人がまあ日本人じゃなくて外国人だったんですよね。だから余計にちょっとこうセンスがやっぱりこう違ってたのかもしれないですけれども、まあでもよくよく考えたら、その旦那さんのそのような気持ちっていうのはやっぱりイエス様の気持ちもそうかなって気持ちもしないではないってことなんですよね。私たちがクリスチャンになったっていうことはですね、まあ、カトリック六甲株式会社に入って、こうなんですか、猛烈サラリーマンで働くようにこう入ったわけでは実際はないわけですよね。どっちかというと洗礼を受けるってことは、まあ、何か家族として生きていくっていうんですかね、神様と。だからもちろんしなきゃならないこともありますが、でも一番大事なのはやっぱり神様とのこの心の交流っていうか、つながりを持って生きていくっていうところにやっぱり一番の重きがやっぱりあるということじゃないかなと思いますね。まあもちろん皆さんそのご夫婦の場合はその今までの長い積み重ねがあるから急にうまくできないこともまあ あるので、まあそれはちょっと致し方ないことももちろんあるかもしれないですが、でもやはり神様の方がですね、イエス様の方が私たちと心の交流を望んでおられて、その何かをしたりすることよりもですね、心の交流を持ってそのイエス様の望みは多分そのやっぱり何か親しい関係を持ってですね歩んでいくことを、まあ、一番やっぱ望んでるんじゃないかって気は、もちろんイエス様のために私たちが働くことも、まあ、もちろん大切なことで価値がないことは全くないですけど、でもイエス様が一番望んでるのは、まあ、やはり神様との交流交わりじゃないかと。でそれをどう生きていくのか、まあ、長い人生の中ではマルタ役をしなきゃならない時期は実際長いですけど、でも実際年を取っていろんな活動を引退したりできなくなったり、だからマルタができなくなることもあるわけですけど、でもマリアであるっていうことは一生涯子供であれ老人であれですね、働き盛りであれ、それも変わらないわけですから、まあ、そのイエスの心、イエスの言葉をいつもよく聞いて、それをこう生きていくということですよね。まあ、それをもうちょっと心を変えることができたらいいんじゃないかなと思います。まあ、今コロナが本当に流行っちゃって、またちょっと政府は行動自粛しなさそうですけど、でもこんなに感染爆発になってきて、まあ、どうなのかちょっとわからないですけれども、でも僕自身は、まあ、だいたいこのコロナがなんで、まあ、起きたのかもちろん本当のところわからないですけど、まあ、少なくともクリスチャンにとってはですね、まあ、教会がね公開ミサが禁止だったり活動ができない時期は長かったわけですが、まあ、私はコロナを通して振り返ったらよかったのはですね、マルタを置いてマリアの心で生きれるかどうかを振り返る期間として何かこのコロナが与えられたんじゃないかという気はやはりしますね。でも結局何の振り返りもないから、もういかに再開するかどうか、経済活動とか仕事とかですね、もうそんなことばっかりで、もうその何て言うんですか、何かコロナから何も学んでないっていう、まあ一般的にですけどね、まあ何かそれじゃもったいない気もして、だからこうやって神様が繰り返し繰り返しですね、やっぱちゃんとコロナから学びなさいっていうことで こうやってなんかたびたび次の流行を送ってるんじゃないかという気もしますね。まあ、それもちろん私の個人的な推測というか感想にしか過ぎないですけど、でもいずれにせよ私たちは当然マルタとして働かなきゃならないこともありますが、マルタとして働くことももちろん尊いことです。でもここにあるように多くのことに思い悩み心を乱しているならば、心が神様と離れちゃってる、だから忙しかろうが暇であろうがですね、やはり私たちの一番大事なのはイエス様と心を通わせながらイエスの心を生きていく、あるいはイエスが今自分に何を望んでいるのかをしっかり聞いてそれをこう生きるということですよね。まあ、そのような神様との交わり、イエス様との交わりをやっぱり一番大事にしてですね、歩んでいくことができるように、まあちょっと感染者が増えてきてちょっと控えめにしなきゃならない時期に入ってきましたから、まあ、余計に神様とのつながりをしっかり見出して歩んでいけるように神に恵みを願いたいと思います。